柳宗悦作。京都の朝市。私は大正の終わりから昭和の8年まで足掛け9年も京都に住んだが、今から思うともっとよくこの京都やその周辺の文化の跡を見ておくべきであった。由緒のある社寺はもとよりだが、近辺の集落やその生活などにもさらに親しむべきであった。それに見落としたのは、この古い都に今も数々伝わる手工芸の工房である。それをあまねく訪ねて、技術の工程や出来上がる品物をよく見届けておくべきであった。工芸の種目は驚くほどの数に上ろう。この点では、京都に勝る場所は他にあるまい。古く遠い伝統が今も続くからである。その幾ばくかは元より見て回ったが、もっと十分に私の見聞を広めておくべきであった。今から思い返して惜しい気がしてならぬ。しかし、いたずらに怠っていたわけではない。京都に在住の間、私の心を痛くそそったものの一つは朝市であって、私はなかなか勉強した。これには河合勘次郎が先達であった。朝市というのは月のうちの日とところとを決めて、少なくとも朝の6時頃から立つ市なのである。上古着から下櫛の欠けたのまで、何でもかでも並べる位置である。それが一箇所ではない。工房の位置、天神の位置、壇能の位置、淡島の位置、北浜の位置というふうに、人、ところとをことにして立つのである。何でも、それらの朝市にすべて出かけるとすると、大小合わせ驚くなかれ、一ヶ月のうち20日余りもあるそうである。中で最も大きいのは月の21日にかかる工房の位置、つまり当時の位置で、広い寺の境内が所狭きまでに物で埋まる。これと双璧をなすのが毎月25日の天神の朝市で、つまり北の天神の境内境外にぎっしり立つ大きな位置である。何もかもけじめなく売るこれらの朝市は、私どもには大いに魅力があった。もっとも私が初めてその市のことを知ったのは、ようやく大正の終わり頃であるから、もう良い時期は去ってしまった後だとも言える。大正の初めであったら、さらにまた明治に遡ったら、品物はどんなに素晴らしかったかと思える。時代が降るにつれて物の質は落ちてゆく。この頃は全く何も出んようになりました、と私どもはよく商人から聞かされたものである。実際そうであるに違いない。しかしそれでも出かければ何か一物は手に入った。もともとこの朝市には5時から6時頃の間に手車で品物が運ばれてくるのだが、車が止まるのを待ち受けているのは小道具屋連中で、めぼしいものがまず抜かれてしまう。それに、6時ごろ出かけるのはそう楽なことではなく、私どもが行くのは早くて7、8時ごろになってしまう。この位置をめがけて集まる都民の数も大したもので、天気でも良いと、時には身動きもできぬ盛況である。それゆえ、私どもはどうしても2番手、3番手の買い手になってしまう。しかし、ありがたいことに、道具屋と私どもの目の付けどころになかなか食い違いがあるのである。だから、後から出かける私たちにも、目こぼしの品が相当に恵まれるわけである。人々が注意を払わず、鹿が点でない品の中にいろいろ良いものが現れてくる。昔ほどの朝市では決してないはずなのだが、それでも見過ごしてしまうにはもったいない狩り場であった。それで雨が降らなければ 大きな位置にはまめに足を運んだ。売り手の大部分はばあさんであった。高校の内職になるに違いない。だいたい昼頃で位置は終わってしまうから、買い手も早くから集まってくる。たびたび我々も出かけるので、しまいにはばあさんたちと顔なじみになって、我々のために物を取っておいてくれたりするようになった。ここでちょっと述べておきたいが、下手とか下手者とかいう俗語は、実にこれらのばあさんたちの口から初めて聞いた言葉なのである。つまり、私たちの買う品物の大部分は、ばあさんたちに言わせると下手者であった。初めて耳にしたその言葉が面白く、また上手者に対して用いると何かはっきりした性質の区別も示されるので、これが縁となり、私たちもこの言葉を用いることに便利を感じた。下手とはごく当たり前の安物の性質を示し、したがって民器とか雑器とかいう言葉にあたる。おそらく文字でこの俗語を書き、その性質を述べたのは私たちが最初ではなかったろうか。大正15年9月発行の越後タイムスに私は下手者の美と題して初めて筆を取った。しかし、この俗語は語調に強いところがあるせいか、また、猟奇的な調子を感じるのか、電波はとても早く、年を追って広まり、今では用いぬ人がないまでに至り、辞書すらこれを載せざるを得ないまでになった。おそらく最初、これを掲げたのは、新村いずる博士編纂の自演であったかと思う。しかし、だんだんこの言葉が社会に広まるにつれ、いつもの例に漏れず、間違った使い方をしたり、とんでもない意味に流用したり、また興味本位でこの俗語をいろいろに転用したりして、私どもが元来意味したものとはおよそかけ離れたものになってしまった。そのため、私どもの立場がいろいろ誤解されたり曲解されたりして、とんだ迷惑を受けるに至った。それで今度は逆に、なるべくこの俗語を避けるようにして、その代わりの言葉を作り出す必要を感じ、ついに民芸という二字に落ち着いたのである。しかし、下手というような表現は大いに面白みもあり、自由な素朴なところもあって、正当にさえ用いればなかなか良い俗語のように感じる。余談になったが、この朝一で私どもが見出して驚いたのは、俗に丹波布と呼ぶもので、ばあさんたちは短く丹波と言っていた。後でよくわかったが、これは丹波の国佐治地方でできる木綿物で、土地では島抜きと呼ばれ、横糸に染めない白の玉糸をところどころに入れるのが特色である。私どもが驚いたのは、その色の渋さ、織の暖かさ、島の美しさであって、元より糸は鉄麦、色は草木染めである。もっともそれ以外になかった時期である。あまり味が豊かで、まるで茶人たちが特別に注文して作らせたと思われるほどであった。初めて見たこの布に大いに心を惹かれ、見かけるごとに逃さず買い漁った。この丹波布が京都の朝市に出回るのは、京阪地方の人々がこれを好んで布団表に用いたからである。時には丹前もあったが、多くは掛け布団や敷布団であった。それが今は流行遅れとなり、使い古した古着となって市に出てくるのである。幕末から明治の初め頃が最も盛んに織られたと言われる。糸味、染め味が無類によく、もしこの布が早く知れ渡っていたら、茶人などは好んで袋物や私服にでも用いたであろう。中で特に蚊帳のために織ったものは、残り糸などを用いてあって、 八たら島の味わいが極めて美しいのである。私はこれで幾本かの大杖を表具したことがある。大変によく似合った。この布の評判は我々の間ではたちまち伝播して、売り手のばあさんたちも我々のために特に集めるようになった。今、民芸館に所蔵され、いつも陳列されているのは、すべてその頃の朝市の獲物なのである。将来、日本の綿布を編む人は、この布の存在とその価値とを忘れてはなるまい。新名物切れと称えられる日も来るのではあるまいか。ちなみに言う、半世紀以上も廃れていたこの布は、近時、丹波の国、氷上郡佐治近くの大東寺を中心に復興が企てられ、再び糸を紡ぐ者、染める者、織る者が力を合わせるに至った。元よりこの朝市で得たものは丹波布ばかりではない。私自身が着たい着物もいろいろ良い品が手に入った。新品よりもさらに丈夫で、はるかに物の良い品がいくらもあった。30年後の今日でもまだ使っているのがある。全く質の良さの恵みである。あるいは、織り手の心根の恵みという方がさらに至当なのかもしれぬ。しかし、こんな着物ばかりではない。私はたくさんの裂き織り、一名ボロ織りとも言われるものや、くず糸織り、一名、八たら島と呼ばれるものなどを買い集めた。それが汚れたままで売られているので、家に持って帰ると汚いと言って家内に大いに嫌われた。どんな病人の使ったものだか知れないという。一理あってなかなか臭い匂いに悩まされることもあった。医者の吉田翔也君が心配して、全部消毒の強制執行に及んで、家庭の糞状もめでたくケリがついたことがある。これらの布類も今は全部民芸館に収めてある。朝市のこととて何でもかでも売るのであるから、元より布類ばかりではなく、焼き物も塗り物も金物も木や竹の細工も心を引くものがいろいろ現れた。安物ばかりであるのは言うを待たない。私はこの朝市のおかげで、一層丹波の焼き物にも親しむことができた。昔に比べ、この頃は面白いものがずっと減ったと誰も話すが、それでも朝市行きは我々の心を誘った。予期もしないものが現れて、我々を待っているからである。だいたいこういう朝市には何も名のある立派なものは出てこない。だから評判などに頼って物を見る用もない。こういうところこそ誰もに自由な選択を求めているのである。ここが大いに魅力のあるところであろう。こんな場所では知識などはあまり役に立たぬ。それだけに直感が遠慮なく活躍せねばならぬ。これが働くと、物の方でも喜んで近寄ってくるのである。よく民芸館に飾られる全力遊、指かき門の大こね鉢があるが、これも朝市での収穫であった。その日私は時間が遅れて9時頃に出かけた。あの工房の一尾で、広い境内に所狭きまでに品物が広げてあった。時間はすでに遅く、帰りがけの人も多い頃であったが、ふと見ると、むしろの上にこの大こね鉢が散然と輝いているではないか。驚いたのはこの私である。早速に値を聞くと、たった2円であった。昭和4年頃のことである。私は、有無なく買い取って、荒縄で縛ってもらった。おかしなことに、この日、何千という人々が朝早くから詰めかけ、特に小道具屋の連中は、鵜の目鷹の目で品物を漁っているのである。 それなのに、こんな大きな鉢、こんなにも見事な、そして珍しい品物を振り向きもしないとはどういうわけか。それも、いいねが2円なのである。気の毒と言っていいのか。品物は地面の上に広げられたむしろの上に粗末に置いてあるままである。私はもったいない思いで飛びつくように買った。しかし、計2尺にも及ぶ大こね鉢であるし、持ちにくい形でもあり、重さもかなりあって、持ち帰るのは一苦労であった。おまけに、当時から私の住んでいた吉田山までは、京都の端から端と言ってもよく。電車に持ち込めば傘が大きく。さりとて、その頃はタクシーは稀で、それに家までの賃金はこの鉢の代より高いのである。ずいぶんくたびれて家に戻ったことを今も思い起こす。だが床にそれを置いて眺め入ったとき、その立派さは私の疲れを忘れさせるのに十分であった。誰もろくに見てやらないこの種のこね鉢は、現存するもの痛く少なく、20数年後の今日といえども、私はわずか4、5枚の例より知らない。そのうちの1枚を私は鹿児島で得たから、民芸館には今2枚所有していることになる。倉敷民芸館にも1枚絶品がある。いろいろ調べた結果、このこね鉢は、肥前の国庭木の産で、親しくその雇用籍を訪ねてその出所を知ることができた。作られたのは徳川中期と考えられる。ついでであるから述べておきたいが、同じく大こね鉢で、白絵掛けの上に松の大木を幽魂な筆致で描いたのがある。また明らかに同じ系統の釜で、水亀や徳利に松江を描いたものがたくさん現れた。この松江の大こね鉢を私が最初見染めたのは、ところもあろうに、信州小諸の道具屋であった。ほどなく水亀も求めたが、最初はどこの釜のものか見当もつかなかった。昭和の初め頃は、陶磁師の専門家の知識も甚だ限られたもので、誰に聞いても知っている人がなかった。おそらく越中瀬戸だと説明されたくらいだ。私が初めてこの大こね鉢を大調和市場に紹介したのは昭和3年正月号であるが、その頃もまだ釜が見出されず、ただ九州の産という見当がほぼついたくらいである。民謡のことゆえ、誰にもよく知られていないのである。昭和3年の中頃であったか、初めて筑後二川で、この種の鉢や亀が作られたことが分かってきた。私はその報告を工芸の道の口絵解説に記した。これが縁となって、この種の焼き物を皆世間では二川と呼ぶに至った。しかし、だんだん九州における古窯石の発掘が進むにつれ、二川よりさらに前に弓のあたりでも焼かれ、伝統を遡ればさらに古く、何も二川のみでないことが文明になった。ただ二川がこの種の焼き物を作った最後の釜場なのである。当時、このこね鉢は各家庭の必需品として、肥前一帯に随分方々で焼かれたものと思える。前述の庭木や、また小田地なども広い意味で同じ流れの釜場と言えよう。大体こね鉢には松江が多いが、品物が集まるにつれ、宇部とか竹とか蘭とか岩山とか、いろいろの文様が試みられたことが分かった。今でこそ多少の経験や知識が得られて、ほぼその全貌を伺えるが、ここまで達するのには、遅々とした歩みであった。しかし、日本の民謡は極めて数も多く、分布の区域も広く、 その後輩が常ならぬのであるから、実際今後も何が現れるか予想もつかぬ。それである意味ではこういう釜場のことが詳しくなればなるほど、何もはっきりと断定ができぬのが実情である。日本の民謡はさながら名演のごとくだとも言えよう。歴史家は途方に暮れざるを得ぬ。話は別だが、こんな朝市は東京には見かけぬ。少なくとも京都のような著しいのはない。世田谷のボロ市が有名だが、毎月は立たぬし、品物の変化は少ない。銀座の夜店が客を引いたが、これも後を絶つに至った。京都の朝市に匹敵するのは、北京の泥棒市、パリの飲みの市、ロンドンのカルドニアンマーケットなど、いずれも興味津々たるものである。こういう市は、取りすました骨董商の店などとはおよそ違って、尋ねる方も気楽だし、また選択も自在だし、根らしい根もないこととて、掘り出しの興味が甚だ多い。ここが一つの魅力で、実際何が現れるか見当もつかぬ。だから、ここでは誰もの目が主人で、何者にも精忠を受けぬ、未踏の狩り場のごときもので、相場以前の世界なのである。こういう世界こそ、私のような者には何にも増してありがたいのである。有名でないもので、いとも素晴らしいものが、もったいもつけず平気で現れてくるからである。